私たちの知識の力であなたの深い御心を少しでも悟ることができるように変えてください。説教いたします者にその唇を清め、また改心の心を強くしてくださいますようにお願いいたします。御言葉が私たちの人生の中で道を照らす光となりますように、今日この場所に来ることができなかった多くの兄弟姉妹たち、それぞれが守られますように、それぞれが慈しみを受けますように、それぞれが喜びを感じて生きることができますようにお迎えください。今日一日とまたこの一週間を支えてくださいますように、主の皆を通して祈ります。
アーメン。
マルコによる福音書の第15章の6節から15節までを朗読いたします。マルコによる福音書の第15章6節から15節まで、新約聖書マルコによる福音書第15章6節から15節まで。ところで祭りの度ごとにピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時人殺しをして投獄されていたボートの中にバラバという男がいた。群衆が押しかけてきていつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトはあのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。宰相たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。宰相たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあのものがどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。今日ご一緒に見ていきますこの箇所は、大変よく知られている場面が描かれております。特にバラバという人物をめぐって記されております。この場面は小説の題材にもなっております。古い話ですけども、1951年のノーベル文学賞作家、スウェーデン人でありますけれども、バラバという小説が書かれて、それは日本語にもなりました。現在では岩波文庫で読むことができます。難しい本ではありません。ここの解放されたバラバがその後どういう生涯を 過ごしたのかという題材で書かれた小説です。しかしそれは小説でありまして、聖書とは全然関係がありません。ここに書いてありますように、水越の祭りの時に囚人が一人釈放されることが習慣であったということであります。で、福音書以外にこういうことがユダヤで実際に習慣であったかどうかは分かりませんけれども、そういう文献は聖書以外には見つかりませんけれども、おそらくはローマ帝国でこのようなことはよく他の地方で行われておりましたので、ユダヤでも行われていたでありましょうし、ポンテオピラトはそのような習慣をずっと彼の在任中続けていたようであります。で、この度も群衆がいつものように捨てろと要求したとあります。群衆はバラバを指名しております。マタイによる福音書第27章16節、そこはマタイの方の同じ箇所と覚えていてくださったら結構ですが、開かなくても些細なことですが、そこにはこのバラバという人物の名前はさらにバラバイエスであったということがわかります。ですからこの人物もイエスという名前を持っていたようであります。彼について記されておりますことは、暴動の時に殺人を犯して投獄されていたということであります。で、バラバという人物は歴史上名を残すような有名な人物ではありません。聖書の中でこの箇所だけで出てくる人物にすぎません。ただこの当時ユダヤでは熱心党という過激派がありまして、彼らは武器を持ってローマの占領に反対運動をしておりました。ですから多くの仲介者たちはバラバも熱心党の一人ではなかったかと想像しておりますけれども、しかしその熱心党の有力なメンバーでもなかったようであります。歴史的な文献の中にそういう熱心党のことはしばしば出てまいりますけれども、そこにバラバという人物がいたことはどこにも記されてはおりません。殺人を犯したとありますが、どういう経緯で殺人を犯したか福音書は何も記してはおりません。おそらく騒ぎの中で仲間と一緒に人を殺してしまったということでありましょう。バラバという人物を釈放させようと人々がやってきたと記されてありますけれども、押しかけた群衆が初めから強引にあるいは強烈にバラバを釈放せよと言ったような感じではありません。彼は結局釈放されるんでありますけれども、彼自身まだその死刑に処するべき裁判が行われていた痕跡もここで見出すことはできません。ですから裁判を受けていたかも分かりませんし、受けていなかったかも分かりません。とにかくここに記されております事柄では、この群衆がぜひともバラバを釈放してもらいたいというほどの大人物ではなかった。人々がぜひ釈放してもらいたいと願わなければならないほどの重要な人物ではなかったという印象をどうしても受けるんです。けれどもそうではありますけれども、ここを読んでいきますと、この場面を読んでいきますと、私たちはやはりバラバがこの物語の主人公であったと考えざるを得ないかもしれません。 実際死刑囚になっていたかどうか分かりませんけども、ほとんど死刑は間違いがない、そういう犯罪を犯しておりました。暴動を犯すという政治犯でありましたし、殺人を犯すというそういう刑法犯でありましたから、おそらくは死刑であったでありましょう。必ず死ななければならない運命の人間が偶然のこととはいえ釈放されて命を流れる、処刑されるべきも処刑されるべきものが助けられる、でこれは大変バラバラにとりましては、まあ、劇的なと申しましょうか、驚くべきと申しましょうか、驚愕すべきというか、天地がひっくり返るような大事件であったでありましょう。そして私たちもまた同じような運命に遭いますならば、それは大変大きな事件と申しましょうか、人生最大のありえないような事件であったでありましょう。無実の人が死刑に処せられるという冤罪ではなくて、バラバの場合は当然死刑に処せられるべき定めにあったのですけども、そのバラバが解放されてしまう。これはもし私たちの身の上で起こりましたならば大変大きなことでありましょう。とんでもない借金を抱えていた、何月何日にその支払いをしなければならない、ところが何かのきっかけで、つまり誰かが代わりにその借金を支払ってくれて、その借金地獄から私たちが解放されるというようなことが起きたといたしましたならば、私たちへの感謝感激、これ以上の喜びがないということでありましょうけれども、バラバの場合は命でありました。死刑に値する犯罪を犯しておりましたのに、誰かが身代わりになってそこから解放された、これはバラバにとりましてはもう驚くべきと思いましょうか、信じられないような大きな大事件に遭遇したということでありましたでしょう。しかしそのことは天上において、これは先週カルバンのジュネーブ信仰教会信仰問答書を通して皆さんに紹介いたしましたけれども、これらの事柄は皆天上において同じようなことが行われている、つまり神の裁きがそこで行われている。私たちはこの神の裁きの前でそれぞれの罪のゆえに永遠の滅びに定められていたにもかかわらず、誰かが身代わりになって、つまりそれはイエス・キリストが身代わりになってくださって、そこで天上の法廷においては私たちは無罪放免、罪を犯さなかったものであるかのように解放される、そういうことが天上において起こっているのをポンティオ・ピラトの裁判は私たちの目の前に目に見える形で表したものであると、そういう意味でバラバという人物が経験しておりますことは、それは実は私たちが天上の裁判所で経験していることなのだと、そういう意味でバラバがこの物語の主人公であるということは全く正しいことです。しかしここにはたくさんの登場人物が出てまいります。そしてそれはそれぞれ妙に生き生きと描かれているということを感じます。マルコの福音書のこの箇所を読んで、よく読んでいきますと本当に一人一人が生き生きと描かれていると思います。先ほど申しましたようにまず群衆でありますけれども、まあ、彼らは最初は習慣でバラバを許してもらいたいというふうに願い出てきました。ところがポンティオ・ピラトはどうも間違ったようです。 あのユダヤ人の王を釈放してほしいのか。でこのように言ったわけですね。イエスを許してもらいたいというふうに軍師は願い入れたわけですから、ポンテオピラトはですね、でそれをユダヤ人の、あのユダヤ人の、これはイエス・キリストのことですけども、釈放してほしいのかというふうに受け止めておりますが、これは聞き間違いと感じることが、考えることができるわけですね。群衆が要求したのは、ピラトにとってはですね、それはバラバ、イエスであったと。つまりイエスという人物をお前たちは釈放してほしいのか。そこで、その次にですね、出てまいりますのは、祭司長たちです。祭司長は、その、バラバの、ごめんなさい、ピラトの言葉を聞いて、驚愕したと思います。ピラトは、イエス・キリストを釈放させようとしている、と、祭司長たちは、そこで感じました。今まで彼らがやってきたことが皆、噂になって、しまいかねないピラトの発言です。でそこで祭司長たちは何とかしようといたします。彼らはイエス・キリストを是非とも亡き者にしたいと思っておりました。でそこで起点と申しましょう。瞬間彼らが考えたことは、この場ではバラバの方を是非釈放させなければならない。でそこで彼らがしたことは、群衆を先導することでありました。その先導はうまく成功します。最初は当時の習慣で、そしてバラバを釈放してほしいと言ってきた群衆です。その程度なんですね。で先ほど申しましたように、そのバラバというのはさほどの大物でもなさそうです。ですから、まあこの機会にバラバという人物を許してもらいたいというその程度でやってきた群衆だったんですけども、祭司長たちに先導されてバラバをぜひ釈放してもらいたいというふうにピラトに要求するようになり、ところがそこですね、ピラトがまた失敗いたします。彼らは何とかしてイエスの方を釈放しようと願っておりました。マタイの福音書の27章19節、同じ場面が記されているマタイの方には一つエピソードが記されておりまして、妻からの伝言が裁判の席に伝えられた。あの正しい人に関係を持たないでください。これは妻からの伝言でありました。でそういうこともあって、ピラトはもうイエス・キリストを解放しようと思っておりました。ピラトというのは、それでは、まあ、こっち言葉は悪いですけど、カカア殿下、妻の言うことならば、まあ、その通り何でも聞くほどの非常に力ある妻を彼は目取っておりました。ですから妻の伝言に聞き従おうと彼は思っておりまして、なんとかユダヤ人の王でと自称しているこのキリストを釈放しようと思ったわけです。ユダヤ人の王と称しているこのイエスをお前たちは解放してほしいのではないのかと。それは火に油を注ぐようなものでありました。群衆はさらに声一層激しくなりまして、ついにですね、十字架につけろと叫び出すわけです。最初はバラバを釈放してほしいと言ってきただけのその群衆が、最初のたちの先導にうまく乗っかかって、今はイエス・キリストを十字架につけろと叫び、しかも暴動を引き起こしかねない状態になってきております。でこういう場面を見ていますと、このマルコの福音書のこの箇所はですね、他の福音書以上にこの箇所だけ私は本当にですね、みんながその登場人物が生き生きと描かれている。人々は 煽り立てている者がいる、あるいは煽り立てられてますます声高になり、そして最後には集団行動で暴動まで起こそうとしている。ピラトの心の動きを見てまいりましても、彼は何としても一人の裁判官として正しい裁判を心の中では行いたいと思っておりましたけれども、ついに群衆の暴動を恐れて、そしてイエス・キリストを十字架につけるために引き渡したと。このように記されておりますようなところ、本当に生き生きと描かれていると私は感じました。しかし皆さんに考えていただきたいことは、この物語の主人公が一体誰なんだろうかということです。バラバでしょうか。先ほど書いておりますように、この場面で大体皆さんも主人公はバラバラと思われるかもわかりません。あるいはピラト、群衆、あるいは宰相たちといったですね、人々が右往左往しておりますけれども、これらの人々が主人公、あるいは主人公とは言わず有力な脇役と思いませんか。バラバが主人公で、そしてその周辺にたくさんの登場人物が右往左往している。こういうところを描いていくと本当に面白いのですけれども、本当の主人公は一体誰なのだろうか、私は考えました。イエス・キリストはこの裁判の席でずっと沈黙したままであります。何にもおっしゃらない。でもイエス・キリストは何にも一言も喋らないで、その存在が全く無視されているかのようなこの場面、皆さん描いていただいたらいいと思いますね。バラバが主人公で、そしてその周りにたくさんの人々がうごめいておるわけですから、ポツンとイエス・キリストだけが忘れられたようにこの裁判の席に立っておられますけれども、一言も一言も発しておられない、ただそこにいるだけのイエス・キリストなのですけれども、このポンテオピラトの裁判においてやはりイエス・キリストは主人公ではないか、何にも喋らない、まるで存在していないかのようにここに立っておられるイエス・キリスト、そしてイエス・キリストの運命そのものは全く周囲の人々に動かされているように見えますけれども、群衆の手に運命が渡されている、あるいはポンテオピラトの手かもしれません、あるいはバラバが自分の命の代わりに命を獲得しようとしている、こういうですね、イエス・キリストの運命は全く周囲の人々に動かされているような、そういう意味では全く小さな無視された弱い存在しないかのような、そういうありさまのイエス・キリストこそこの場面の不可欠のなくてはならない最大の登場人物、主人公ではないのではないでしょうか。いつもいてもまるで存在していないかのような状態のイエス・キリスト、全く無力で、そしてみんなから無視され、あたかもいないかのように、そのようにおられるそのお方こそがこの裁判の主人公だということでありましょう。こう権力のある者、あるいはお金のある人、あるいは声の大きい人は、それだけで世の中に存在している存在感がありますね。しかしその中で全く存在していないかのような、そういう人がやはりこの世の中におります。それは実は私たちであるかもしれません。まるで存在していないかのようにみんなから無視され、あるいはみんなから軽んじられて、うっかりするとそういう人のことはみんな忘れてしまっている、そういう人がいるかもわかりません。 しかしイエス・キリストはここでそのような者の立場に立っておられることは間違いありません。で、そしてそのイエス・キリストこそがこの裁判の主人公だということは、それは天上の裁判、天上の法廷の主人公でもあるということであります。イエス・キリストは私たちの罪を背負って、そして犠牲となられて、贖いとなられて、私たちに命を与えるお方でありました。ご自身は神の栄光の輝きに満ちたお方でありますのに、全く無力である。真ん中のみんなからは無視され、小さいものであるものと自ら定めてくださって、そして神の恐るべき裁きを一身に引き受けてくださったことによって、神の法廷で有罪である私たちは無罪と宣告されて解放されるどころか、そのイエス・キリストが勝ち取られた復活の命にも預かることができるようにされている。この非存在、あるいは無力、弱き者であるイエス・キリストが私たちのためにしてくださったことのゆえに、私たちは生きるものとされました。ですからこの裁判の中での主人公は間違いなく、私たちは無言で、そしてみんなから無視され、大きな渦の中でまるでいないかのような扱いを受けておりますイエス・キリストこそ最大の主人公であるということを見出さなければならないと思います。で、そしてキリストはまたこの世の中で全く存在しないかのような、あるいは力もなければ名声も名誉もないような、私たちのためにそれどころか罪にまみれて、本来は滅ぶべき私たちのために、その大切な神の子としての栄光をかなぐり捨てて、それどころかたった一つしかない命を私のために捧げてくださった、これがイエス・キリストであります。ですから私たちはこの場面の主人公であるイエス・キリストを何としても認めなければならない。ですからバラバラのことだけ考えている、あるいは想像している人々のことだけ考えていまして、イエス・キリストのことを見失っておりますならば、それは大変な失敗だと言わなければならないと思います。神は力ある、権力ある、声の大きなものを決して私のために用いようとは、救いのためには用いようとはされませんでした。イエス・キリストは私のために立って、神の前に立って取りなしをしてくださいます。このキリスト、私たちは救い主として会うことができる、そしてこのイエス・キリストを発見することができるということは、それは素晴らしい神様の導きではないかと、そのように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストの裁判、ポンテオ・ピラトにおけるその元での裁判を先週に引き継いでいました。マルコ福音書をはじめとして、キリストのこのポンテオ・ピラトの下での裁判は描かれておりますけれども、それぞれ本当に生き生きと描かれております。それはまさしくうごめく人間の姿でございます。醜く、そして自分のことばかり、益ばかり、利益ばかり考えるような人間が右往左往しております。そういう中にポツンとイエス・キリストが置かれておりますけれども、そのキリストご自身が私たちの救い主であってくださいます。 私たちはこの聖書の箇所を読みながら時にイエス・キリストを忘れてしまい無視してしまっております。いえ、この箇所だけではなくて聖書全体を読む時にイエス・キリストのことを忘れて歩み失っております。そういうことは決してありませんように。どうぞあなたの裁きの前で私たちのために生贄となり犠牲となってくださったイエス・キリスト、私たちのために常に取りなしをしていてくださるイエス・キリスト、そして私たちを限りなく愛し私たちに命を与えようとしておられるイエス・キリストをいつも心の中でしっかりと捉え尽くすことができるように導いてください。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。
賛美歌をご一緒に歌いましょう。